毎週のこの主の日の礼拝で主の祈りを学んできておりますが、今日はその中の4番目の願い、我らの日曜の糧を今日も与えたまえという祈りを巡らしながら、ご一緒に神様を礼拝したいと思っております。主の祈り全体をざっと見ますと、全部で6つの願いがあると言ってよいと思いますが、そのうちの前半の部分、初めの3つは神のために祈る祈りと言われます。皆が崇められるように、御国が来ますように、御心がなりますように、3つとも神の皆、神の御国、神の御心のために祈る祈りであります。でそれに対して、後半の3つの祈りは私たち自身のために祈る祈り、そのようにこう言ってよいと思います。でその私たちのために祈る祈りの初めに、祈るように命じられているのが、この日曜の糧を与えたまえという祈りであります。でそこで早速この祈りに、思いを向けてまいりたいと思いますが、まず確認しておきたいのは、ここで、糧と訳されている言葉は、もともとはパンという言葉です。イスラエルの人々が、主食として食べていたパンという言葉をそのまま使っております。ですから、その意味で言うと、私たち日本人にとっては、むしろご飯と訳す方が、もともとの意味に近いのかもしれません。私たちの毎日のご飯を今日も与えてください。そのように言うのは、格調高い主の祈りにはふさわしくないと、感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、で確かにそういう面もありまして、私もご飯と訳す方がいいんだと言うことを主張したいわけではないんですが、しかしもともとはパンという言葉ですから、そういう意味合いの祈りであるということを心に留めておくことは意味があるのではないかと思うんですね。少し話がそれますけれども、何年か前に日曜学校の夏季学校で、ずっと主の祈りを続けて学んでいた時期がありまして、ある年この日曜の糧を今日も与えたまえというところがテーマになりました。でその時、たまたま私が、そのテーマについての話をする番になっていましたので、準備をするための、合同の教師会で、どういう内容の話をするつもりか、どういうことが大事か、そういうことをこうお話ししたんです。でその時に、全体のテーマ、主題として、あまり深く考えないまま、全体のこうレジュメの先頭に日ごとの食べ物という題を書いておきました。でそうしますと、後から話し合うときにそのテーマに関して食べ物というのはあまりにも直接的すぎて狭いのではないのか、で実際にその主の祈りの中で使われている糧という言葉をやはり使う方がふさわしいのではないか、そういう意見が出たんですね。でこの祈りはただ食べ物だけを求めているものではなくて、もっと広く私たちの命の養いに関わるものである。でしかも、子どもたちも糧という言葉、豊かな言葉に触れておくということは意味があるんじゃないか、だからその日ごとの糧というふうにした方がやはりいいんじゃないか、そういう話になったんですね。で私自身もちろんその意見には大賛成でありまして、その年の主題は日ごとの糧というふうになりましたけれども、でそれはそれでいいんですけれども、でも今思い返しますと結構大事なことはあの時は話題にしてたんだなと思い起こした次第です。で確かにこの祈りにおいて求められているのはいわゆる食べ物だけではありません。そんな日常的、この世的、物質的なものだけではない、 健康であったり、人間関係、豊かな人間関係、友人関係、あるいは、まあ、教育であったり、まあ、世界の平和、良い政治、まあ、そういった精神的なもの、まあ、そういったものをより深く求める、まあ、そういう意味合いも当然込められております。で、そういう意味で家庭という非常に広い、また豊かな意味合いを持った言葉が、この祈りの訳としてふさわしいということは確かだと思います。しかし私たちは、まあ皆さんはわかりませんけれども、そんな高級なことばかり考えて生きているわけではないと思うんですね。そういう高尚なものばかりに関わって生きているわけではないと思うんです。私たちはやはり食べ物を食べて生きています。それもただ栄養素を摂取するためだけではなくて、食事をするということを通して、私たちは様々な、それこそ糧を得ています。イエス様も、罪人や徴税人のように、社会の中で迫害されていた、排除されていたような人たちと関わる中で、もちろん、その愛と救いを分かち合ったわけですが、しばしば食事を共にされました。またそもそも礼拝の中心の一つである聖餐も、あれは食事です。で、さらに言えば、現在のように、まあ、日本も含めて、ある国ではたくさんの食べ物が余って捨てられている一方で、他の国では飢えて死んでいく人々が大勢いる。そういう状況の中で、私たちはイエス様が糧といったようなこう豊かな言葉を用いないで、日ごとのパンを与えてくださるようにと祈りなさいと命じられたところにも、やはり大きな意味があると思います。まあ、最近はなかなか困難な面も増えてまいりましたけれども、まあ、それでも有り余るような物質に囲まれて、別に祈らなくても今日ご飯を食べることができるかどうか心配だ、そういう人がほとんどいない、まあ、むしろ精神的なもの、霊的なものにこそ人々が飢えている、まあ、それが確かに今の時代でありましょう。でもそうであったとしても、たとえそうであったとしても、では日常的なもの、物質的なものはほったらかしておいて、精神的なものをより価値の高いものを求めれば全てが解決するものなのかどうか、そういうものを求めていくことがやはり祈りの本質なのかどうか、もちろん物質的なものをひたすら求めればいいと、そういうことを言いたいわけではありませんけれども、日々のパンを、日常の取るに足りないような事柄を、まず主は祈るように求めるように命じられたということを、私たちは改めて受け止めることにも深い意味があると思うのです。私たちが何気なく関わっているような一つ一つの事柄を、まあ、もちろん全てを祈ることはできませんけれども、その時その時に心に留めて神に求めていく、そしてその一つ一つを、私が作ったものでもなく、私が生み出したものでもなく、まさに神様からの贈り物として、恵みとして与えられており、本当に喜んで感謝して受け取っていく。そこにこそ、神の豊かな祝福と恵みがあるということを私たちは、やはり、この祈りから学ぶ必要もあるのではないでしょうか。 で命の養いというのは、ですから、まあ、別に物質的なものとか、精神的なものとか、その、難しく考えることなく、私たちが本当に関わるもの、すべてのことに、祈りを持って、私たちの養いとして、関わっていくこと、まあ、そのことを改めて、こう、考えてみたい。まあ、そのように、まず、私は思いました。で、そうしたことを、まあ、心に留めながら、まあ、今日は、先ほど、旧約聖書の出エジプト記16章から読んでいただいた御言葉に、目を向けていきたいと思っております。出エジプト記の16章ですね。旧約聖書の119ページ。この御言葉は、日ごとの糧を与えてくださいという主の祈りを祈るときに、主の祈りのこの祈りを考えるときによく引用されるところであります。で場面としましては、まあ、ご存知の方も多いと思いますが、神の民として選ばれたイスラエルの人々が、まあ、エジプトから脱出したときの物語の一部であります。それまでイスラエルの人々は、まあ、エジプトで奴隷として苦しい生活を強いられていました。で、その人々の叫びを神は聞き届けて、まあ、彼らを奇跡をもってそのエジプトの支配から、まあ、救い出してくださったわけであります。しかし、まあ、エジプトを脱出した後、まあ、イスラエルは神の民として生きる訓練として、荒野を長いことを旅をしていくことになります。当然、食べるものがなくなる。食べるものの心配が出てくる。そして、16章の3節にありますように、彼らは不平を言い始めるんですね。我々はエジプトの国で血の手にかかって死んだ方がマシだった。あの時は肉のたくさん入った鍋の前に座り、パンを腹いっぱい食べられたのに。私たちもよくわかる不平ではないかと思うんですが、でこれに対して神はどのように答えられたか、食べ物のことなんか気にするんじゃない、信仰があれば大丈夫だ、そういうお説教をされたんでしょうか。そうではないですね。4節にありますけれども、見よ、私はあなたたちのために天からパンを降らせる。民は出て行って毎日必要な分だけ集めなさい。まあ、さらに言いますと、まあ、少し先の8節ですね。さらにこのように神様はおっしゃっております。主は夕暮れにあなたたちに肉を与えて食べさせ、朝にパンを与えて満腹にさせられる。まあ、エジプトでは肉を食べられた、そういうことも受けて、神様はこのように、パンだけでなく、肉も、まあ、飽きるほど与えてくださったんですね。で、何か、皮肉も入ったような、面白いやりとりなんですけども、ただここにはこの命の養いとしてのパンについて重要なメッセージがやはり込められております。確かに私たちはパンを求める、パンだけを求めればいいというものではない、それは確かなんですね。パンを求めるイスラエルの人々の祈りそのものは神様に受け入れられています。肉さえも神様は与える約束をしてくださる。でそのために神は備えをさせてくださった、備えをしてくださったんですが、この4節の言葉で大切なことがあります。パン、この時神はこのパンを天から降らせる形で 与えられたと、与えられると約束しています。まあ、もちろん私たちが知っている小麦粉でできたパンがバラバラと空から降ってくるわけではありません。まあ、具体的に言うと、まあ、この時神様が与えてくださったのは、まあ、毎朝こう宿営の周りにこう梅雨のように降りる何か物質でありまして、まあ、イスラエルの人々はそれを自分たちに必要な分だけ集めて、まあ、調理をして食べるようにこう指示されました。まあ、それは今まで見たこともないものだったので、まあ、一体何だろうという意味からこうマナという名前で呼ばれるようになった、まあ、そういう不思議な食べ物でありますが、ただ大切なのは、神はこのマナをまさに天から降らせる形でイスラエルの人々のパンとした、そこなんですね。でこのことによって、まさしくパンというのは天から与えられるもの、全く神から与えられるものであるということが私たちにこう示されたのです。もちろん私たちは今文字通り天から降ってくるようなもので体を養っているわけではありませんけれども、でも根本的に私たちの体、命というものは神による支えと養いによって支えられているということ。私たちは本当にパンを、文字通りパンを必要としているわけですし、文字通りパンを求めなければならないんですが、しかしそのパンを私たちは神様に対する信頼と信仰を持って受けるように言われているのです。で、ここに、まあ、パンと本当の養いというものがこう分かち難く結びついているということが分かると思うんですね。信仰だ信仰だと、ただ抽象的に言う、私たちが言うわけではない、私たちが毎日必要な食べ物、毎日必要なこと、そういうものを受けて生きているわけですが、その養いを受けるたびに私たちはまさにその背後に神の支えがあるということ、神の愛があるということ、その神様への信仰を支えられ養われていくのです。で、そのように見てくるときに、私たちはもう一つパンに関する重要な御言葉を思い起こすことができるのではないかと思います。まあ、ピンとくる方もいらっしゃるかもしれませんが、人はパンだけで生きるものではない、神の口から出る一つ一つの言葉で生きる、そういう御言葉が聖書には、まあ、非常に有名なものとしてあります。で、一般にはイエス・キリストがあれのでこうサタンから誘惑されたときに、まあ、言われた御言葉として知られておりますけれども、まあ、今日は、旧約聖書の申命記からその御言葉を見てみ、今見ておきたいと思います。まあ、申命記の御言葉として皆さんに一度お読みいただき、今一度お読みいただきたいと思います。旧約聖書の294ページですね。旧約聖書294ページ、申命記の8章、2節3節を見てみましょう。あなたの神主が導かれたこの40年の荒れ野の旅を思い起こしなさい。こうして主はあなたを苦しめて試し、あなたの心にあること、すなわちご自分の戒めを守るかどうかを知ろうとされた。 主はあなたを苦しめ飢えさせ、あなたも先祖も味わったことのないマナを食べさせられた。人はパンだけで生きるのではなく、人は主の口から出るすべての言葉によって生きることをあなたに知らせるためであった。まあ、ここには、出エジプトの旅の中で、神がマナを持ってイスラエルを養われたことの意味と目的とがはっきりと語られています。そのことをイスラエルに教えるために、神は意図的に彼らを飢えさせ、その苦しみの中で食べ物を求めるようにされた。そして、天から降らせたマナによって養われる経験を神は彼らに与えたのです。まあ、繰り返しになりますけれども、その経験を通して彼らが学んだこと、それは人はパンだけで生きるものではない。確かにパンの力だけで生きることができる、ことができるものではないということ。むしろそのパンを与え、生きるために必要なものすべてを備えてくださる神によって養われて初めて私たちの命、私たちの魂は生かされていくのです。特にそのことが私たちの聞き従うべき神の言葉とここでは結びつけられて語られています。人は神の口から出るすべての言葉、一つ一つの言葉によって生きる。その意味では確かに私たちはパンを、日ごとのパンを与えてくださいと祈るときに、根本においては私たちを祝福してくださる神の言葉をまた求めているのです。私たちを、私たちの魂を本当に生かす神の口から出る一つ一つの言葉を私たちはその都度求めているのです。ただ、まあ、最後にいたしますが、これも繰り返すようになってしまいますけれども、その意味でやはり私たちが日ごとのパンを求めるように祈りなさい。あえてイエス様が言われたことの意味と、その背後にある豊かな神の御言葉に対する求め、神の御言葉による養いということを一つのこととして、この生活の中に帰っていきたいと思うのです。私たちは生きるために御言葉だけで、まあ、こういう言い方はあまりよくありませんけれども、パンだけで生きるものではありませんが、パンなしに生きることもできないのが事実です。そしてまたくだらないと思えるような日常の細々としたこと、そういったものによって初めて生きるということができることも確かであります。私たちの健康に関すること、毎日の仕事に関すること、人間関係に関わること、人から見ればくだらないこともたくさん、私たちは関わらなければならない。でも、そうしたこの世的なものを、この世的なものとして、神様とは別個にするのではなくて、その一つ一つをも、やはり日ごとに神様に祈り求めていく。そのことが私たちに命じられている。で、その一つ一つの、この世的に思えるような、一つ一つのことを通して神様は、神の御言葉による命を、私たちの魂を養ってくださる祝福を私たちに与えてくださるのです。日常生活に関わることを一つ一つ神様に求めることによって、私たちはそのすべてを神のかけがえのない恵みとして贈り物として受け止めることを学んでいくことができます。祈らなくても手に入れることができるものはたくさんあるかもしれない。でも私たちは祈ることによってそれを本当に神様の見てから感謝を持って、恐れを持って受け取っていくのです。神様からの 宝物として、神様からの贈り物として、私たちはそれを喜んで、感謝を持って受け止めていくのです。そのことができるかできないか、そのことが私たちの本当の意味での魂の養いにどれほど大きな影響を及ぼすであろうか、おそらく皆さんも見当がつくと思うんですね。神様が私たちに必要なものを本当に恵みを持って備えてくださっている。だからこそその一つ一つを私たちは遠慮しないで、神様を信頼して、神様の恵みをいつも求める思いを持って神様に求めていく、そして神様の手から受け取っていく、そこに私たちのこの地上を歩む私たちの、そして天の御国を目指していく私たちの本当の養いがあると言って良いのではないかと思います。今日一日のパンを私たちに与えてください。この祈りを通して私たちは毎日毎日のその一つ一つの場面において、この世的とすら思われるそういう場面においてさえ神様との交わりを覚えることができる、神様との恵みを見出すことができる、まあ、もちろんなかなかそういうことができない私たちではありますが、でもいつもそこに帰ってくること、帰っていくことができる、まあ、そのことを感謝を持って日々学んでまいりたいと思います。そのことを感謝し、すべてを主に求めて歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、あなたは私たちがこの地上にあって生きるために必要なものすべてをご存知であり、私たちのために豊かに備えていてくださることを知ることができ感謝をいたします。あなたは仮に私たちが祈らなくても、そのことを私たちにその必要なものを与えてくださいますが、何よりもその一つ一つを心を込めて祈るように、祈り求めるように求めてくださいました。そのことによってあなたの真実に恵み深い憐れみと養いとを私たちにいつも与えてくださることを示してくださり感謝をいたします。どうぞ私たちがあなたを信頼し、いつもあなたを見上げて、どんなことをもあなたに祈り求めていくことができるよう、そしてそのすべてをあなたの御手から恵みを持って感謝を持って、そして賛美を持って受け止めていくことができますように導いてください。これらの感謝と願いを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げします。